まあ、最近電波時計が普及しています。この教会にも欠けていますが、これは日本の自国の元となる日本標準時を載せた電波 JJY といいますを受信することにより、時報と同じ正しい時刻を表示する時計です。日本中電波が届くところすべて設置することができます。私はこれを見て、ああ、クリスチャン生活と似ているなと思います。クリスチャンにとって電波は聖霊様のこと。聖霊様は宇宙あまねく存在しておられますが、この聖霊様の語りかけ導きによって歩む。イエス様の生涯は 100% 聖霊様に導かれた生涯でした。ガラテヤ書5章16節に、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありませんとあります。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。電波時計が日本標準時を載せた電波を受信して動くように、御霊によって歩むクリスチャンになる、これがですね、クリスチャンの目標であり歩みです。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙、聖書のずっと後ろの方です。一章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹に読んでいただきます。では森本姉妹、ヨハネ第一の手紙一章の一節だけ読んでください。
はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち、命の言葉について、
はい、1月の最後の礼拝において3年5ヶ月37回に及んだヨハネの黙示録の公開説教を終了しました。イエス・キリストの十二使徒の一人ヨハネは、黙示録のほかにヨハネの福音書およびヨハネの手紙第1、第2、第3を表しました。それで黙示録の後、ヨハネの手紙を学ぶことにいたします。このヨハネの手紙はイエス・キリストを信じ神の子となったクリスチャンのためにですね、書かれたもので、今の終わりの時、多くの惑わしや教えがはびこっている中で、いかに健全なクリスチャンとして歩んだらよいか、真のキリスト者の姿を示した書物です。この手紙は十二使徒の一人ヨハネによって AD90 年頃書かれました。ヨハネはパトモス島に流刑になり、幽閉されている時、黙示録の啓示を受けましたが、その後釈放され、晩年はエペソに住み、そこで生涯を終え、十二使徒の中でただ一人殉教をせず自然死を迎えました。ちなみにヨハネの兄弟ヤコブは、使徒の働き12章の2節で、ヘロデ・アグリッパ王により剣で切り殺され、十二使徒の中で最初に殉教をいたしました。このヨハネの手紙1、2、3を学び、イエス・キリストを信じて神の子となった兄弟姉妹が、この世の惑わしや汚れから逃れ、清く生き、この終わりの時、神様に喜ばれるクリスチャンの生活を送るにはどうしたらよいか、そのことをよく理解していただきたいと、そのように思います。これはクリスチャンに宛てた手紙です。では一章一節から学んでいきましょう。今日は一章の一節から十節までの間、四つのポイントからお話をいたします。では第一のポイント、今読んだところ一節、もう一度読み出します。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。このヨハネの第一の手紙は、パウロなどが書いた手紙と異なって、挨拶の言葉も、著者の自己紹介も、宛先も記されていません。初めからあったものとは何でしょうか。この一章一節は、 ヨハネの福音書、同じヨハネが書いた福音書を読めば理解することができます。ではここに何かを挟んでヨハネの福音書の方を見ていきましょう。一章を開いてください。では広く姉妹、ヨハネの福音書一章の最初に一節二節を読んでください。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。
はい、少し飛んで14節を読んでください。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
はい、ここに初めに言葉があったとあり、正月礼拝でこのことを語りましたが、言葉はギリシャ語でロゴスと言い、ロゴスは言葉のほかに理性とも訳されます。そしてこの言葉が人となって私たちの間に住まわれました。このお方こそ父なる神様の元から来られた一人子イエス・キリスト様です。はい、3節から5節まで読んでください。
すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
はい、このお方ロゴス、言葉であられるキリストによってすべてのものが作られました。創世記において神様は言葉をもって天地、この宇宙とその中のすべてのものをお作りになりました。神が光をあれと仰せられるとその通りになったとあります。同じように兄弟姉妹、あなたの人生を作るのはあなたの口から出るその言葉です。あなたの口から出る言葉があなたの人生を作ります。ですからエペソ4章の29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。これが聖書の教えです。4節、このお方に命がありました。そしてこの命はキリストを信じる私たちにも与えられ、私たちが生きるための光、すなわち道しるべでありエネルギーとなりました。五節全般は光は闇の中に輝いている。今は暗闇の時代です。エペソ6章12節に記してあります。この暗闇の世界をして支配しているのは悪魔サタン。しかし暗闇の世界に光なる命なるイエス・キリスト様が来てくださいました。五節の後半には、闇はこれに打ち勝たなかった。どんな暗い部屋でもろうそく一本で周りは明るくなります。闇は絶対に光にですね、勝つことができません。同じように霊的な闇、すなわち神を知らない、神を認めない社会にイエス・キリスト様が来られ、父なる神様ですね、誠の神様を私たちに示してくださいました。ではヨハネの手紙、第一の手紙に戻ってください。ですから今ヨハネの福音書の方を語りましたので、この第一の手紙がよくわかります。ですから初めからあったものとはですね、父なる神様と共におられたお方、御子キリスト。私たちが聞いたものというのは神の言葉。目で見たもの、人となって来られたイエス・キリスト。じっと見、これはギリシャ語でセアオマイといいですね、観察するとか、意味を知ろうとするという意味。キリストは神の御国の福音を述べ伝え、この世の罪、私たちの罪を取り除くために来てくださいました。そして手で触ったもの、実際多くの人がキリストに触れられ、その全ての人の人生が変えられていきました。すなわち命の言葉について、 キリストそのものが命の言葉です。2節は挿入節で初めからあったものの説明です。では広子姉妹、2節を読んでください。
この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。
はい、永遠の命とはイエス・キリストを知ることだとですね、ヨハネ17章の3節に、記されています。使徒ヨハネという人はで、ね、ヨハネの福音書において自分のことをイエス様、主が愛された弟子と自分のことを呼んでいますが、最後の晩餐の時、イエス様の右側の胸のそばでイエス様に寄り添うように座っていました。まさにヨハネはイエス様の、心臓の鼓動や息遣いを感じていた人、加えてイエス様は十字架の上でこのヨハネに、そこにあなたの母がいますと母マリアを託されました。ヨハネはイエス様のそば近くにいた弟子ですから、ヨハネの福音書もこのヨハネの手紙もまた加えて黙示録も非常に霊的に深い書物です。マタイ・マルコ・ルカのですね、3つを共感福音書ともに見ると書くんですが、といい同じ見方でイエス様を描いていますが、ヨハネの福音書は別のイエス様の姿を私たちに示しています。ちなみにマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書には悪霊の記事が多く出てきますが、ヨハネの福音書では悪霊よりもそのですね、親分というかである悪魔サタンのことがよく出てきます。今日の第一のポイントです。兄弟姉妹、皆さんにとってイエス様はどれぐらい身近なお方ですか？皆さんはイエス様に触れていますか？ですね。日々イエス様と交わり生活をしていますか？キリスト教の教えを福音と言いますが、福音とはここに記されているように、聞き、見、観察し、触ることのできるもの、つまり生活そのものだということです。皆さんは生きて働かれる神様を体験するのです。私の一つのお証です。私はコーヒーをよく飲みますが、家で飲むのはインスタントコーヒー。それで時々安く買える日があり、その日に買いに行くのですけれども、そのスーパーは、車で15分ぐらいのところで、しかも1人1本までしか買うことができません。安いからそこまで行くわけですけれども。先日すぐ近くのサザンモールにですね、教会でいつも食べているパンを買いに行った時、私の心の中にコーヒー売り場に行きなさいというですね、思いが湧き上がってきました。今日はコーヒーを買いに来たのでないからどうしようかなと迷っていると、なおもコーヒー売り場に行く思いがですね湧き上がり、行ってみるとちょうどですね、インスタントコーヒーの特売日。私がいつも飲んでいるコーヒーが大瓶で、しかも格安ですね、しかも本数制限なし。聖霊様がですね、教えて導いてくださったんだなと感謝してですね、求めてたくさん買うことができました。つまり神様は生活の神様だということです。ですね。神様は教会の中にだけ、聖書の中にだけですね、おられる神様ではありません。あなたの、私はよくこういう言い方をします。神様はあなたのお財布の中に、お茶碗の中にいらっしゃるんですよと。そのように神様を体験するのです。皆さんはどれほど神様を生活の中で体験しておられますでしょうか。触れることのできるお方なのです。日常生活の中でイエス様を体験する、イエス様の命と恵みを知る、これが第一のポイントです。では第二のポイントに行きます。で広く姉妹、3節4節を読んでください。
私たちの見たこと聞いたこと、 あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。
はい。ここに交わりとあります。これをギリシャ語でコイノニアと言います。この教会でも第二礼拝の後、コイノニアの時を持っていますが、コイノニアとは共通のものを所有すること、同じものを持っているということ、またそれを分かち合うという意味です。私たちの交わり、コイノニアは父なる神様と御子イエス・キリスト様との交わり、つまり神様とキリストが持っておられる同じものを私たちは持っており、それは神の子としての命、そして豊かな命。豊かな命というのは先週お話をいたしました。互いに愛し合う、与える命、分かち合う命です。第3、第2のポイント。それはですね、今まで何度も何度も語ってきたことですけども、キリスト教徒は関係であるということです。関係であるということです。このことをよく知ってください。ではここに何か挟んで、エペソビトへの手紙2章を開いてください。では初めにエペソ2章の1節から3節までです。ぜひ広子島読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。
はい。私たちもかつては、すなわちキリストに出会う前はということ、自分の罪過と罪の中、罪過とは犯した罪、英語でクライムです。ですね。トガのこと。で、罪というのは英語でシンです。罪の性質、神から離れた状態のことですね。実は sin というのは sin と書くんですね。で、愛というのはね、愛、つまり自分が真ん中にいるということです。愛が真ん中に、アルファベットですね。まあそういうことです。で、死んでいたものであって、で、聖書で死ぬというのは関係がない、交わりがないということ。つまり神様との交わりを持たない、神を知らないものであり、この世の君、ね、サタンの支配の中にあり、自分の肉の欲望と心の望むままに生きており、神の怒りを受けるべきものでした。はい。4節から6節まで読んでください。
しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいた、この私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
はい。しかしながら、憐れみ豊かな父なる神様は大きな愛を持って私たちを愛してくださり、罪過の中に死んでいた、神との交わりがなかった私たちをイエス・キリストの十字架のあがないによりその血によってですね、罪を取り除き生かし生きるというのは関係がですね、回復することを生きると言います。神との関係を回復させ6節キリストと共に命の復活をもって天のところ神の御座に引き上げてくださいました。御礼姉妹、イエス・キリストによってあがなわれたあなたの霊は今、天国の神様につながっています。アーメンですね。 皆さんは神様と天国とつながっているんですよ、ね、直通の回線をですね持っているんですよ、ね、命がつながっています。キリストの十字架によって神とキリストとの交わりが回復いたしました。ガラテヤ人への手紙の4章の6節7節私だけ読みいたします。このように書いてありますそしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。この天地を創造されました全能の神様に向かってアバというのはですね幼児語赤ちゃん子供が使う言葉ですね天のお父様ですね、この辺で言えば父ちゃんですね、と呼ぶ、まあ、これ以上の幸せは私たち人間にありません。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。クリスチャン生活の始まりスタートは兄弟姉妹ここからです。すべてを置いてすべてに優先してただ一人父なる神様の前に出てアバ天のお父様と呼びかける、神と共にいる時間を持つ、これがクリスチャン生活、クリスチャンの一日はここからスタートいたします。これがすべてに優先します。その時神様が兄弟姉妹に語りかけさまざまなことを示し導いてくださいます。その導きによってですね毎日送ります心の中が騒いだり混乱したり動揺したりですね落ち着かない時、何もしないで全てをですね置いてまず神様の前に出てアバ主天のお父様と叫んでください。しばらくですね交わりの時間を持つ時に聖霊があなたの心について落ち着きと平安を与え、周りの状況がよく見え、それをどのように対処したらよいか一つ一つ神様が聖霊が知恵を与えてくださいます。まず神様の前に出るところからですねクリスチャン生活はスタートするのです。アメンですね、はい、2番目のポイントはですねヨハネ第一の手紙1章の4節戻って私だけ読みいたします。私たちがこれらのことを書き起こるのは私たちの喜びが全くものとなるためです。つまり福音とはクリスチャン生活とは交わりであるということ。第一に三位一体なる父子聖霊なる神様との交わり、これがもう最優先です。2番目に同じ神の子兄弟姉妹たちとの交わり、3番目にこの世の人々との交わり、これはこの世の人々にキリストをですね示すため、キリストへと導くためです。では第3のポイントに移ります。ヨハネ第一の手紙に戻って1章の5節6節広子姉妹読んでください。
神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながらしかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。
はい、ここからですね、1章のこの5節から2章の6節までは光の中を歩むというテーマで、書かれていますが、まずここでは神様が光そのものであると記されています。神が光であるとは、まあ、いくつかの意味がありますけれども、その一つ、神様には何一つ暗闇も罪もなく、神様の光はもう全てを照らし、神様にですね隠し通せるものは何一つなく、全てが明らかであるということ、神様は全てを照らしておられるということ、このことはヘブル書の4章の13節私だけ読みいたします。こう書いてあります。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、 神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ゆえに今読んだ一章の6節のところはこう書いてあります。もし私たちが神と交わるがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。神様は光そのもののお方です。はい、7節8節読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。
はい、聖歌701番、まあ、この賛美の好きな人は多いんですが、いかに汚れたるというですね、賛美です。その折り返しは、罪汚れは いやますとも、主の恵みもまたいやますなり。罪汚れはいやますとも、増せば増すほど神の恵みもまた増し加わるなり。聖霊の光に照らされれば照らされるほど私たちの罪は明らかにされる。暗いとこでは汚れは目立ちませんが、明るさが増すほどですね、汚れやシミは目立っていきます。クリスチャン生活は神に近づけば近づくほど自分の弱さ、罪深さ、愚かさを知っていく、そして謙遜にされていく、そのような生活です。聖書の中で13の手紙を書いたパウロは初めこのように言いました。私だけ読みますが、第一コリントの15章の9節私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。ないなら私は神の教会を迫害したからです。パウロは使徒に選ばれました。使徒の数は十数名しかいません。その中では一番小さなものですとこのように告白いたしました。しかしながらパウロはさらに神様の恵みを受けて次にこのように言っています。エペソ3章の8節、すべての聖徒クリスチャンのうちで一番小さな私にと言っています。今度はクリスチャンの中で私が一番小さなものだ、取るに足りないものだと言い、さらに第一止めて1章の15節ではキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私は罪人の頭です。あの大伝道者パウロが自分は罪人、つまり全ての人間の中で最も罪深い人間だと告白をしています。第一のポイント、神様の、第三のポイント、神様の恵みを知れば知るほど、聖霊の光に当てられれば当てられるほど自分がどんなに罪人であるか、愚かで不完全なものであるかを知っていく、これが成熟したクリスチャンの歩みです。罪を知らないということは取りも直さず神様を知らないということです。八節、今読んだところのですね、ヨハネ第一の手紙8節、もし罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、真理は私たちのうちにありません。では第4のポイントに行きます。で広く姉妹9節10節を読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。
はい、 聖霊の働きの一つが私たちの罪をですね、明らかにしてくださることです。心に過去の罪が示されたら、ここに記されているように告白することです。告白し悔い改めることです。ではここに何かを挟んで箴言を開いてください。28章です。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。箴言28章の13節では広子姉妹読んでください。
自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける、
はい、開いている人一緒にお読みいたしましょう、はい、自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。罪を隠す人は成功しないと書いてあるですね。それを告白して、この告白が非常に大切なことです。そしてそれを捨てる、告白することによって捨てることができる、憐れみを受ける。詩編の記者もこのように言っています。32編の8節です。私だけを読み出します。私はごめんなさい、32編の5節です。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました、ね、私の背きの罪を主に告白しよう。黙っていてはいつまでも罪は取り除かれません。一生黙っていれば一生取り除かれません。告白によって罪は取り除かれます。もう20年以上前のことです。1993年頃、日本にリバイバルの地アルゼンチンよりカルロス・アナコンデアというですね、伝道者が来ました。皆さんも知っているでしょう。東京晴海のコンベンションホールに8000人ぐらい集まった集会に、私は参加いたしました。多くの人が聖霊に触れられてその場に倒れるという現象が起こりましたが、その集会で聖霊様が私にも触れてくださいました。そして何が起こったか、家に帰ると、まあ、それからおよそ2ヶ月間、私が過去に犯した小さな罪を一つ一つ示してくださいました。子供の時、母の財布からお金を盗んだこと、ね、まあ、1回や2回じゃなかったわけですけども隣の柿の木から柿を取ったことですね。芋畑を掘って芋を盗んだことですね。まあ、祈ろうとするといつもですね、罪がぼーっと示されですね一つも許してくださいと悔い改めると、これは次の罪が示されてですね、次々と一つ一つ2ヶ月かけて私の過去のまだ悔い改めていなかった忘れていた罪を示し、悔い改めに導いてくださいました。聖霊様本当素晴らしいですねそしてそれが終わった時、もう何とも言えない、まあ、解放感というかですね、もう喜びで喜びにですね湧き上がり、まあ、ハレルヤハレルヤの毎日が続きました9節、今第一ヨハネの一章の9節もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのです。ですから兄弟姉妹、神様の前に出て心に罪の責めがあったらですね、どうぞ告白してですね、悔い改めます、許してください、イエスの血で清めてくださいと、イエスの血を仰いでくださいですね。神様は一度許した罪を二度とあなたに思い出させ責められることはありませんですね。罪の悔い改めは一回です。しかしもし悔い改めていない罪があるならば、あなたはそれを告白して悔い改めなければなりません。 罪が取り除かれれば除かれるほど、その隙間、そのですね、空いたところに神は聖霊を注いでくださいます。ですからますます喜びがあなたの内側に湧き上がってくるのです、ね、罪というのはちょうどですね、ガムのようなものです、まあ、どんなに美味しい料理がですね、目の前にあっても、ガムを噛んでいたらですね、料理を食べることはできません、ね、ガムを捨てなければですね、美味しい料理は食べられないのです。罪があれば神様の恵みを私たちは受けることはできません。罪を告白してですね、捨て去らなければ神様の恵み、麗しいイエス様を知ることはできません。罪を告白して取り除けばですね、除いたところに代わりに聖霊様が入ってくださいます。ですから悔い改めというのは毎日必要なのです。聖書には、新約聖書にはですね、救われたクリスチャンの罪が2つ書いてあります。もう一つはですね、なすべき良いことを知りながら行わなかったら、それはあなたにとって罪であると書いてあるんです。罪というのは悪いことをする、犯罪を犯すことだけではありません。キリスト教信仰というのはですね、不作為の罪、良いことをしなかったら罪なのです。私は何も悪いことをしていませんはですね、この罪で逃れないのです。人がなすべき良いことをしな知りながらそれを行わなかったら、それはその人にとって罪であるということです。つまりあなたは愛を施さなかった罪があるのです。黙って見過ごした罪があるわけです。もう一つ、信仰によらないことは罪であると書いてあります。ロマ書に書いてあります。つまり自分の考え、自分の方法、自分のやり方、信仰によって知らないんですね、しなかったことは罪ですと書いてある。だからそういうことにおいて私たちは罪を犯しているのであり、神様の前に悔い改めなければならないのです。悪いことをしていませんというのは罪の逃れにはならないわけです、ね、よく理解してください。キリスト教はしなかった罪というのがあるということをどうぞ覚えてください。愛というのは非常に積極的なものだということです。このヨハネ第一の手紙はですね、神の子クリスチャンに宛てて書かれた手紙です。いかに健全なクリスチャン生活を送ったらよいか、真のキリスト者の姿というのはどういうものかを示したのがこのヨハネ第一、第二、第三の手紙です。第1回目の今日は4つのポイントから語りました。第1、命なる命の言葉なるイエス様は、見て聞いて触れることのできるお方、つまりあなたの生活に生きて働かれる神様であるということです。どっか遠くにおったりですね、聖書の中に閉じ込める神様ではありません。あなたの生活に働かれる神様です。第2のポイント、福音とはですね、交わり、コイノニアのことです。神の命をいただいている兄弟姉妹たち、まず神様の前に出て、アバ父、天のお父様とですね、呼ぶことから、あなたのクリスチャンの人生はスタートいたします。まず神様の前に出てください。まずなぜなら、福音は交わりだからです。関係だからです。第3のポイント、クリスチャン生活は歩めば歩むほどですね、自分の罪深さと弱さを知っていく生活です。しかし、罪汚れを知れば知るほど、神様の恵みもまだ増し加わっていきます。そして第4のポイント。罪を取り除く方法は一つ、告白することです。告白し、悔い改めるとき、イエスの十字架の血は、あなたのすべての罪を取り除きます。今日はこの4つのポイントからお話ししました。このヨハネの手紙はだんだんだんだんクリスチャン生活の深いところにどんどんどんどんですね、入っていく教えですね。どうぞ楽しみにしてください。兄弟姉妹、信仰生活、皆さんはもう何年救われて経つでしょうか。年数からすれば、あなたはもう教師になっておかなければなりませんですね。神様の恵みを求めて、さらにね、 成熟した成長したクリスチャン神の子になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。